ガラクタじいちゃん、作向中沢子、翻訳ジャパンエナジー水野光則。おいカンタ、お前のじいちゃんまたガラクタ拾ってるぞ。学校の帰り道、クラスの友達に言われた。みんな笑ってる、町中が笑ってる。俺は恥ずかしくって走って逃げた。こういうの顔から火が出るって言うんや。俺のじいちゃんは腕の取れそうなぬいぐるみや壊れたプラモデルや扇風機をゴミ捨て場から拾ってきては直してる。別に誰にも直してくれなんて言われてへんのに。おーいカンタ、今帰りか。お帰り。じいちゃんの声を無視して俺は走った。なんでじいちゃんは俺のじいちゃんやねん。あんなじいちゃんもう嫌や。家に帰ると俺はすぐに母ちゃんに文句を言った。じいちゃんなんでゴミばっかり漁ってガラクタ拾ってくんの。俺友達にガラクタじいちゃんの孫ってバカにされんねん。あんなじいちゃん恥ずかしいわ。すると母ちゃんは俺を睨んだ。自分のおじいちゃんのこと恥ずかしいとは何事や。母ちゃんほんまに情けないわ。情けないのはこっちや。みんなからはバカにされるし、家に帰ったら母ちゃんに怒られるし。俺はムカムカしてきて近くにあったゴムボールを壁に投げつけた。そしたらボールはあちこち跳ね返って、こともあろうに父ちゃんが大事にしてる軍艦のプラモデルにぶつかった。あ、しまった。もう遅かった。軍艦は俺のボール爆弾でこっぱみじん、床に落ちてバラバラになった。カンタ、何してんの。母ちゃんのげんこつが飛んでくる前に俺は急いで家から飛び出した。道を歩いているとじいちゃんが俺の担任の千恵先生と話しているのが見えた。俺は気になって電柱の陰にこっそり隠れて話を聞いていた。治りますか。これ父の大事な時計なんです。結構古いもので、もう時計屋さんにもこれと同じ部品がないからって言われて。先生はそう言って振り子の大きな柱時計をじいちゃんに手渡した。文字盤はもう黄ばんでいて、多分昔は茶色やった木の部分はもう色が剥げてだいぶ傷んでる。ほう、これはまた年季が入ってますな。先生はじいちゃんに深々とお辞儀をして帰っていった。それからじいちゃんはその時計を物置に持って帰ると分解し始めた。待っときや、もうじき消えんよう動くようにしたるからな。あっという間に時計はバラバラにされた。あんなにたくさんネジついてるんや。時計の中なんか初めて見たから、なんか面白になってきて俺は夢中で見ていた。じいちゃんはバラバラになった時計の部品を自分の引き出しの中にある部品と交換しながらどんどん組み立てていく。な、おじいちゃんすごいやろ。不意に後ろで声がした。びっくりして振り返ったら母ちゃんが立っていた。もう怒ってないみたいや。ガラクタって感じ知ってるか。突然母ちゃんが聞いてきた。ガラクタって書くね。母ちゃんは指で地面に難しい漢字を書いた。自分に楽しい思い出をたくさんくれたものやから大事にせなあかんね。わかるか。母ちゃん、物を一生懸命直してる時のおじいちゃんの顔好きやね。かっこええやろ。俺はじいちゃんの顔を見た。おでこに汗が出てるのにほんまに楽しそうやった。それから何しかして先生が家に来た。見たことのない白髪のおじいさんと一緒やった。優しい音のするええ時計ですな。じいちゃんはあの時計を先生に手渡した。お父さんほんまによかったわね。先生が時計を受け取りながらそう言うと、ありがとうございました。これはこの子の生まれた時に買った思い出の時計で、動かんようになっても捨てられませんでした。おじいさんは時計を大事そうに撫でていた。その時俺に気がついた先生が近づいてきた。素敵なおじいさんがいていいわね。俺はじいちゃんのことを恥ずかしいと思っていた自分が許せなくなった。母ちゃんの言う通り、俺は情けないやつや。 じいちゃんごめんな。俺はじいちゃんの背中に向かって言った。ほんまに小さい声で。カンタか？そこの待ち棒取ってくれるか？先生が帰った後でじいちゃんが直してたのは、俺が壊した父ちゃんの軍艦やった。ボールは部屋の中で投げたらあかんぞ。じいちゃんはボンドで大砲をくっつけながら言った。うん、わかった。俺も手伝うわ。じいちゃんと一緒に軍艦直してたら、俺もなんかちょっと楽しくなっていた。
文中のガラクタの文字には、我、楽しい、大いの漢字をそれぞれ当てています。